新型コロナウイルスの感染拡大と香港問題を受けて、中国に対する各国の姿勢に変化が見られます。ヨーロッパでは中国への懸念が増しています。一方、アフリカでは中国への依存がより強まっています。各国の対中政策の変化がコロナ後の世界にどのような影響を及ぼすのか、また、日本はどのように向き合えばよいのか、ヨーロッパとアフリカを担当する二村伸解説委員に聞きます。二村さん、
はい。
中国離れと中国依存という逆の動きがあるんですね。
はい、そうなんですね。EU は中国離れ、
はい。
そしてアフリカは中国依存なんですね。
はい。
で、それを象徴するかのような2つの会議、先月、相次いで開かれたんで
ええ。
す。で、まず、中国離れの方ですけれども、EU と中国首脳の会議が6月22日に開かれました。で、フォンデアライエン、ヨーロッパ委員会の委員長と、ミシェル大統領が、中国の李克強首相、習近平国家主席とテレビ電話で相次いで会談したんです。で、会談後の記者会見で、フォンデアライエン委員長は、年内の妥結を目指していた投資協定の交渉に、中国のさらなる熱意が必要だと不満を述べたんです。
はい。
まあ、これはですね、中国政府による補助金、あるいは国有企業の優遇、中国への進出企業に対する技術移転の強要など、EU が改善を求めている問題に進展が見られないことへの苛立ちと言えるのではないでしょうか。さらに、フォンデアライエン委員長は、香港国家安全維持法の導入に深刻な懸念を伝えたことを明らかにしました。まあ、EU の厳しい姿勢は経済的な結びつきを強めていたこの両者の関係に変化が生じたことを示しています。
EU はその中国と経済的には深い関係にあるんですよね。
そうなんです。EU は中国の最大の貿易相手です。
はあ。
そして EU にとっても中国はアメリカに次ぐ貿易パートナーなんですね。で、中国による EU への投資も活発でして、投資残高は2010年からの5年間で 5.5 倍に増えました。で、特にドイツへの投資の伸びが目立っているんですね。で、一方のドイツも中国を最も重要な貿易相手国と位置づけていまして、自動車産業を中心に関係強化を進めてきたんです。メルケル首相が就任以来15年間で日本を5回訪問したんですが、まあ、その多くが G7、G20 などの会議だったんですね。それに対して中国には12回と、ほぼ毎年訪問しているんですね。これも中国重視の姿勢を端的に示しているのではないでしょうか。で、さらに、中国は一帯一路構想を通じて、中央、東欧の国々との、結びつきを強めています。さらにはギリシャやイタリアなど財政問題を抱える南ヨーロッパの国々に対して、国債の買い増しなどの支援を通じて、協力を強めてきました。
その EU で中国離れが進んでいるんですね。
そうなんです。で、その背景にあるのは、まず中国の影響力が増していることへの警戒感です。まあ、一帯一路構想とともに中国は企業の買収に積極的でして、4年前、ギリシャ最大の港ピレウス港の運営会社の株式51%を中国の国有会社が取得しました。そしてドイツでは、産業用ロボットメーカーを中国の家電大手が買収しました。まあ、中国は投資先から競争相手、そして脅威に変わっているんですね。で、ドイツとしては安全保障への影響、あるいは技術の流出を懸念して、外国企業による買収の審査基準を厳しくしたんです。そして EU もまた審査を強化したんです。で、そうしたように中国への警戒を強めていた時に、新型コロナウイルスが猛威を振るったというわけですね。
そしてどんな影響があったんでしょうか。
まずですね、EU は中国政府の初期の対応、あるいは情報の隠蔽に不満と不信感を強めました。
はい。
さらにはサプライチェーンの分断によって、非常に経済的にも混乱が起きてしまったと。中国から生産拠点を移す動きが見られるんです。さらに、中国から輸入したマスク、あるいは医療器具が粗悪品で使い物にならなかったこと、中国の在外高官が 各国の政府に中国に感謝の意を表明しろ、あるいはそういった感謝の決議採択をしてほしいと、そういったことを要求したとしてですね、それも対中感情の悪化につながりまして、一部の新聞にはですね、中国はヨーロッパを失ったという論評まで見られるんです。で、EU の外相にあたるボレル外交安全保障担当の上級代表は、中国のマスク外交は地政学的な野心を隠すための策略だとまで述べていましてですね、中国への懐疑的な見方をしているんです。そしてさらにこの EU の対中姿勢の効果に追い打ちをかけたのが香港問題というわけなんですね。まあ、香港の反体制的な言動を取り締まる国家安全維持法ですね。
これにEU と加盟各国強く反発しましたね。
そうですね。一国二制度の大原則を踏みにじるものだとして中国を批判したわけですけれども、ヨーロッパ議会は国際司法裁判所に提訴するよう各国に働きかける決議を採択しました。また13日に開かれた外相会議では対中政策の見直しが必要だとして対抗措置が話し合われたんですね。で、EU 以上に中国に厳しい対応を示しているのがイギリスです。まあ、EU を離脱したばかりのイギリスですが、ジョンソン首相は中国依存からの脱却を指示しまして、次世代通信規格 5G から中国のファーウェイ製品を排除する方針を示しまして、両国の関係が急速に冷え込んでいるんです。まあ、とは言いましても EU も一枚岩ではないんですね。ギリシャやイタリアなどでは南ヨーロッパの国々、中国の支援を受けてますし、ハンガリーやポーランドなど中東欧の国々も中国の医療支援を評価しているということでですね、対中政策をめぐって EU の足並みも乱れているんです。
なるほど。中国離れから次は中国依存に話題を移したいのですが、アフリカでは中国依存が進んでいるということですね。
そうですね。まあ、中国依存が進んでいまして、もうすでに中国の、支配を強めているということも言えるほどなんですね。で、先月行われたもう一つの会議がその中国とアフリカの首脳会議なんですけれども、これもビデオ会議方式で行われまして、基調講演を行った習近平国家主席は、アフリカの国々への医療物資の提供、あるいは専門家の派遣だけではありませんで、新型コロナウイルスのワクチンが開発されたときにアフリカに優先的に配布すると約束したんですね。さらには新型コロナウイルスへの中国の対応をアフリカの国々が全面的に支持するとした共同声明も発表されました。まあ、中国政府による隠蔽だとか情報の統制に対する、欧米諸国の批判をかわすためのものとも言えるんですね。
中国はこのアフリカ諸国とはいつ頃から関係を深めてますか？
実は歴史は決して浅くはないんです。1960年代からアフリカの独立民族解放運動も支援してきまして、当時はですね、帝国主義に対抗して、そして台湾に対抗するためのイデオロギーあるいは政治的な側面が強かったんです。ところが、中国の経済成長に伴って今世紀に入って経済的な結びつきを強めるようになったんです。アフリカとの貿易総額も80年代には10億ドルほどだったのが2000年には100億ドルを超えまして、2017年には1700億ドルにまで増えています。アフリカにとって最大の貿易パートナーとなったんですね。で、アフリカ連合の本部あるいは各国政府の建物だとか空港、そういったものを建設するいわゆる箱物支援外交が続いていたわけです。そして新型コロナウイルスの感染拡大後はマスク外交を展開ということで、中国依存の傾向はさらに強まっているというわけですね。
ただ二馬さん、アフリカと言いますとやはりかつての宗主国であるヨーロッパの影響は強いという印象を受けるんですが。
そうですね。文化的にはそういうことが言えると思いますし、投資残高などを見てもまだフランスの力というのは非常に大きいということが言えます。はい、ただ経済的にはですね、もうすでに中国が圧倒的な物量でアフリカを席巻していますし、各国政府への援助を通じて政治的にも中国が大きな発言力を持っているんです。で、専門家の中には中国はすでにアフリカでアメリカやヨーロッパにとって変わる存在ともすでになっていると話す人もいるんですね。ただ圧倒的な存在感を示しながらも中国は信頼される大国にはまだなりきれていないんです。
はい、
と言いますのはですね、マスク外交の裏で、今年の4月、中国の広州在住のアフリカ人が住まいやホテルから追い出されたり、あるいは警察官に拘束されたりするという、まあ、あの新型コロナウイルスが広がっている中で差別的な動きが相次いだんですね。でアフリカ各国で反中感情が高まりました。また中国の巨額の融資によって借金付けとなって、政治的な要求に応じざるを得ないという、まあ、いわゆる債務の罠に陥っている国も少なくありませんし、中国支援で道路や橋ができても雇用が増えず生活が一向に良くならないという住民の不満もくすぶっていることも確かです。
中国離れ、そして中国依存が進む中で、日本は中国とどう向き合えばいいでしょうか。
そうですね、まあ、日本としては経済的にも地理的歴史的にも重要なパートナーですし、はい、まあ、関係の悪化は日本にとって利益ではないですね。とはいえ通いを伺うんではなく言うべきことははっきりという、まあ、毅然とした態度が必要ですよね。香港問題でも曖昧にしてはならないと思います。そして対立を深める米中の狭間でいかにしたかったかな外交を展開していくか、それには長期的な対中戦略が欠かせないと思います。アメリカとの同盟関係を軸に共通の価値観を持つ EU と歩調を合わせて取り組むことも必要ではないでしょうか。
二村伸解説委員に聞きました。